ヨハネによる福音書12章の12節からの御言葉に聞きます。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。夜を挙げてあの男についていったではないか。今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としてくださっている恵みを覚えて信仰を言い表します。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえ、かしこより下にて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、罪人の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、白の手術、こうして私どもがあなたに集められて御前に集いますことを感謝いたします。主イエス・キリストのエルサレムの入場の場面であります。主イエス・キリストがエルサレムに入場される。それはまさに救い主としてこの世界においでくださったことの印です。今、主イエス・キリストが私どものところに救いとしておいでくださっているのだと思い起こして、アーメン、喜びを持って、ここに語られる群衆のように、あなたをこの私どものうちに迎え入れる、そういう恵みのひとときとさせてくださいますように。しかしそのために、主イエスは私どもの救いのために、主イエスは苦難を受け、五十難、そして十字架、死をそこに引き受けてくださいました。まさに私どもの救いは罪のあがない、あなたによる命のあがないにあります。どうかそのことを覚えて、この罪の実が 贖われ清められているということを痛みをもって、またこの1週間覚える、そういう恵みのひとときともさせてくださいますように。あなたの御言葉は私どもの命、私どもを生かすものであります。その御言葉をいただいての歩みでありますけれども、しかし日々のその日常に埋没して、自分自身の大切さを、また尊厳を失うようなものでもあります。しかしあなたは私どもを忘れたまわない、常に覚えくださって、あなたのものとして導いていてくださいます。そのことをここに覚えて感謝いたします。そのあなたが私どもをどんなに拙く、またどんなに、まさにあなたの御心に至らないものであったとしても、あなたは甚だ良かったと、そこに完結をしてくださいます。あなたの恵み、あなたの意思があれば、そこにまさにそのことのゆえに、あなたは私どもの歩みを完成させてくださっていることを知っています。どうかあなたの祝福をいただいた一週間であり、祝福をいただいてのまた一週間を歩むのだということを覚えて、あなたに信頼しての平安な歩みであるよう帰り見てくださいますように。あなたはこの教会はこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いをいただく、それはあなたの恵みに満たされるということです。どうか恵みに満たされて、救いの恵みに満たされて、もはや戦いを回らず、平安のうちに、平和のうちに過ごしゆくものとさせてくださいますように。教会は、幼稚園とともに始まりました。どうぞ松田幼稚園を祝し、集う子どもたちがあなたの祝福のうちに健やかに成長していきますように。何よりもあなたを知る恵みを与えてください。そのためにも家庭を整え、そこの縁の営み、そこで労する者たちを大いに祝してあなたが満たしてくださいますように。また公益財団法人、社会福祉法人と2つの関係団体があります。その運注者を、各運注者をも顧み、あなたを証しする者として大いに祝福をしてくださいますように。今世界に困難の中に立たされているものと落とされているものがたくさんあります。あなたはそのうめき、痛みをしてくださっている方でありますから、そこに必要な助けを、また必要な恵みを与えてくださいますように。あなたのこの臨在がここにある、あなたの臨在の場に私もが集っていることを感謝いたします。同じようにひざまずいてここに来れなくても、あなたの前に今この時ひざまずいて、あなたの御顔を仰ぎ望む者の上にも望んでくださって、あなたの慈しみをそこに豊かに垂れてくださいますように。あなたが今ここにある、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。翌日というふうに言われています。主イエスが過ぎ越し祭の6日前にベタニアに行かれ、主がよみがえられた、主がよみがえらせたラザロにラザロと共におられた、その翌日のことをここにはのことを言っているのであります。大群衆が主イエスがおられると知ってですね、ベタニアに押しかけてきたこと、またラザロのよみがえりを知って多くのユダヤ人がイエスを信じたこと、それらのことがあって、主イエスばかりではなくラザロをも殺そうと祭司長たちが図った、その翌日ということでもあります。ですからこの翌日っていうのは、ラザロの復活、あるいは過ぎ越し祭、さらには主イエスへの殺意、この世の指導者の殺意が絡まってそこで言われている翌日ということになるのであります。でそういう意味ではですね、主イエスが大祭司がいるところはエルサレム、神殿ですから、神殿のあるエルサレムに彼らはまさにそこで権威を振るっているわけです。でそういう殺意ある者たちのところにですね、主イエスがですね、その翌日なんと エルサレムに入られるというのがここでの場面であります。主イエスへの殺意があらわになった中で、主イエスはエルサレムへとやって来られるのであります。主イエスは敵意をも悪あ殺意をも恐れる方ではありません。主イエスにとって恐れをかしこむのは何か、それは人々の殺意ではない、そうではなくて救いを救いなる神のご意志をこそ恐れかしこむ神の御子であるということを私どもは覚えておかなければならないかと思うのです。どうして主イエスはこの世のそういうですね殺意や敵意を恐れない、それは御心、父なる神の御心を恐れかしこむものだからこそ人々の敵意をも殺意をも恐れないということを覚えていいかと思います。で、人の敵意や殺意に対して恐れを抱くということは、実はそれはですね、もうすでにその時点で、敵の支配下にある、敵のコントロール下にあると言っていいのであります。囚われなくそこに主イエスがおられるということをも思えてよいかと思うので、ね、であります。神の御子として人の敵意も殺意をも恐れない、それはまさにそこに示されている主のエルサレム入場の根底にあることだということであります。人々の救いのために人の敵意をも殺意をも甘んじて受けてくださる、そこに救い主であられる主イエスの姿があります。で、それは言葉を変えて言いますと、主イエスこそですね、敵する者の救い主であられる、あるいは殺意を抱く者に対する救い主であられるということをも示しているのであります。敵意ある者が裁かれた形ではその敵意を乗り越えることはできません。殺意ある者がまさに裁かれる形でそこでことが終わると、それはですね、実は本当の事柄は終わっていない、実は敵意ある者も殺意ある者も救われることなくして事柄は終わらないのだということを覚えてよいかと思います。で、大勢の人々が祭りに来ていた大勢の群衆がここにあったことが言われています。ユダヤ最大の祭りである過越の祭りに人々は集まってきた、まさに多くの人々が集まっているということで、あります。この最大の祭りに集う大群衆の 大勢の巡礼者、それだけでもですね、集う者たちの熱狂熱意ということが感じられるのではないでしょうか。祭りに集まるというのはそれだけのまさに気分の高揚があるわけです。しかもユダヤにとっての一番大きな祭りに集まるわけですから、そういう意味ではまさにその熱気といいますか熱情、そういうことがそこにあるということを覚えなければなりません。集う者たちの熱狂がそこにある、集う者たちのですね、ある意味ハイな気分がそこに、興奮がそこにあるということをまさに読み取っていいかと思います。そんな興奮状態の大群衆が主イエスがエルサレムに来られると聞いて興奮をまさに爆発させる、その思いを感情を爆発させているというのがここの場面であります。それが夏目足の枝を持って迎えホサナと叫び続けるという行動となって現れているのであります。どうして彼らがそれほどに興奮しその思いを爆発させているのか、それは主イエスがラザロを死者の中からよみがえらせたということを知っているからでありますし、そのラザロをよみがえらせた主イエスであるということを聞いていたからであります。イエス、主イエスがですね、ここで主イエスをイスラエルの王と熱狂して迎えるのは、 主イエスがラザロをよみがえらせたことをまさに知っていて見た人々であり、その見た人々から主イエスがラザロをよみがえらせたと証ししている、その証しを聞いたそういう人々であるということは、実は17節からそのことは伺い知ることができるのであります。そこに集まった群衆というのはどんな群衆かってそこに書いてあるわけです。要するに、単にですね、エルサレムにイエス様が来られた、だからですね、そのイエス様のことをですね、みんなが喜び迎えたというのではない。彼らには主イエスに対する自分たちなりの理解があって、そこで興奮して迎えているのです。それはどんな理解かというと、イエス様がラザロをよみがえらせたことを知っているから。そしてそれだけではなく、そのラザロをよみがえらせたのはイエス様だということを聞いていたから。だからこそエルサレムに来た時に、あのイエス様が来たということでですね、ラザロをよみがえらせたイエス様が来たということで、彼らなりの期待を持ってイエス様を迎え、それがこの迎え方になっているのだということを覚えてよいかと思います。でラザロのところでですね、思い出していただいたらいいと思うんですが、ラザロのところではですね、ベタニアについてのですね、距離が書いてありますね。要するにベタニアから15キロほどの近くだったってわざわざ書いてある。でそうするとラザロの弔問にですね、実はエルサレムからも多くの人が来たということを前提にして、ここの話は全部つながっているということであります。ですからあの場面でですね、別にエルサレムからの距離なんか本当はいらないはずなんですけれども、実はこの場面につながっているとすれば、エルサレムの近くっていうことは非常に重要なことだということに、15キロではなく15スタディオでしたから、距離は違ってますが、そのことがそこに言われているということで、あります。で、そういうことで、主イエスをですね、イスラエルの王メシアとして、まさにラザロをよみがえらせた方、そんなことができるのはまさに特別な人でなければならないわけですから、そのことをですね、エルサレムにそこのその方が来ると言った時にですね、メシアとして熱狂的に迎える、イスラエルの王として熱狂的に迎えたということがここに起こっているということで、あります。大群衆は叫びます、ホサナと。まあ人によっては万歳というふうに訳しますけれども、意味としてはですね、どうぞ お助けくださいという意味の言葉であります。そのことで救い主の到来を喜び祝うということになり、その後救い主の到来、助けてくださいって、その救いなる方が来られるというふうにそこで取ってですね、そして救いが来たということで万歳というふうに訳しているというのが、その訳の根底になることであります。ホサナと、救いをたたえる叫び声が上げられているのであります。私どもの思いからすれば、神にこそ救いあれ、あるいは神は助けなる方と叫んでいると言ってよいかと思います。ですからこのホサナということは、私どもはですね、どのように理解するかというと、どのように受け止めるかというと、私どもがホサナというと、神こそ救い、神こそ我が救いという、そういう叫び声だということ、神こそ私の助けだという、そういう叫び、賛美だということをもって受け止められればよいかと思います。そんな主イエスをですね、まさに来たりたもメシア、イスラエルの王として大群衆は叫びの声を上げているわけであります。でそれほど興奮してですね、この方はメシア、救い主、イスラエルの王と興奮して言っている時に、主イエスはどうなさったかというのがここで一つ語られていることであります。でその時にですね、みんなが興奮して叫びを上げている時に14節、主イエスはですね、ロバの子を見つけてお乗りになったと言っているのです。でみんな興奮しています。そんな時にイエス様はですね、まあキョロキョロはされなかったと思うけども、みんなのですね、視線ではですね、みんなの叫び声に向かうのではなく、あるいはそのみんなのですね状態を見るのでもない、 主イエスは何を見られたかっていうと、あえて転ばを見つけ出して、そしてその転ばに乗られたっていうのです。なんとなくちょっと冷めた感じがいたします。で、この場面はですね、マタによる福音書や教官福音書といわれる3つの福音書とこのヨハネによる福音書ではちょっと違ってますね。皆さんはその気が、まあ、聖書を読んでおられる方はまたでしょうからっていうと皮肉に聞こえるかもしれませんが、そういうことをご存知でもありますから、このヨハネによる福音書とですね、他の福音書とはここは明らかに違っている。で、他の福音書ではですね、イエス様がその転ばをそこで見つけて乗ったなんて書いてない。そうではなくて、イエス様がですね、二人の弟子にですね、あの村に行きなさい。向こうの村に行ってですね、そしてそこで転ばが、ロバが、転ばがつないであるから、そのつないである転ばを、連れてきなさいって言ってるわけです。で、人が誰かがですね、なんでそんなロバと、連れ出すのって言った時には、主がご入り用ですということを言ってですね、連れてきたということになっているわけです。で、そこにも一つのメッセージがあるわけですから、そのことはすっ飛んでます。で、そういう意味でですね、じゃあどっちが本当なのかって、まあ、私どもは浅はかですから、そのように言ってしまうわけで、ね、あります。で、しかし、直接ご自身が転ばを見つけてこられるということは、他の福音書とは違っていますけれども、それはなぜこういう手法を取っているかというと、主イエスのご意図をですね、より鮮やかにするために、ヨハネによる福音書はですね、このそういう形でのですね、証言をしているということを思っていいかと思います。どちらが史実に合うのかということではありません。どちらも真実だということなのであります。どちらも主のご意思に基づいているということであります。で、一つの主のご意思はそういうまさにロバをも用いたもの、そこでもまさに神の御心があるし、神の幸いがあるということを、そのご入り用なのでということは示すでしょう。で、しかし、ここではより率直にですね、主イエスがいかなる方であるかということをご自身から示しておられる。そのことを率直に示すために、この手法をとっているということを覚えてよいので、あります。じゃあ、主のご意思とは何なのか。ということで、あります。まだ主イエスの御受難も、そして十字架復活昇天ということもそこに、なされてはいない時であります。人々は、そして弟子たちはと言いますと、そういう中で、当時の人々は、ユダヤを、まさにユダヤはローマ帝国の支配下のもとにありましたから、そのローマ帝国の支配を打ち破ってですね、ユダヤを外国の支配から解放する、解き放ってくれる。そしてユダヤが真のイスラエルとして全世界を支配するものとなる。そのことをもたらしてくれる政治上の王も、政治上のメシアの到来を人々は熱望していたのです。ですから彼らがユダヤの王と、イスラエルの王といい、そしてまさにメシアとして迎えるというのは、そういうですね、政治上のメシア、政治上のですね、まさに王、理想の王、偉大な王を通してですね、イエス様をそこに称えるという形をになっているということであります。しかし、主イエスはそんなただ中でですね、まあ、人々はどうしてそう思ったか。人々はラザロを死の淵より蘇らせたその方を、主イエスを、まさにローマ帝国をも打ち砕く、まさに神の王のメシアとしての王の到来だと感じて、このように称えているということであります。まさに戦いに勝利し、すべてのものを支配する偉大な王を切望しての賛美をここに成しているわけであります。全世界に、勝利する、その王を神が建てたも、 そのことをここでは賛美している。その神が全世界を支配させる方として、神の都にエルサレムにここに王を送っておられるんだという賛美であります。まさに、政治的な勝利をもたらす王のエルサレム入城として、この入城は勝利の凱旋を意味するものとなっているのであります。しかしそんな人々の思いに対して、主イエスがイスラエルの王メシアであるということがいかなる意味を持つのかということを暗に示そうとしておられる。その暗に示そうとしておられる内容が、主イエスがですね、ロバの子をあえて見出して乗られるということによって示されているということであります。勝利の王の凱旋であれば、軍馬こそがふさわしい、馬こそが戦いのために用いられるからであります。すまさに軍馬に乗って威風堂々と戦いの勝利を誇る、その凱旋がそこに描かれるに描かれれば、彼らの思いにかなっていることでしょう。それなのに主イエスは転ばがに乗ってこられる。そういう意味では戦いの勝利ということにはふさわしくない、それが転ばに乗ってという形で言われているのであります。この転ばに乗ってっていうのは、人をまだ乗せたことのない転ばという意味を含んでいます。で、そういう意味で転ばというふうに言っているというふうに言っていいのであります。そんな転ばであれば、歩き方はぎこちないでしょう。人を乗せ慣れていなければ、馬だってですね、暴れるわけですから、ロバだってですね、そんな上手に歩けるはずがない。で、格好悪いのはこの上ないという感じになります。よろよろと、しかも見栄えもしない、何もですね、そこに威厳を感じないような形での入場をあえて取られるということであります。そういう意味ではイエス様は冷めておられます。みんなが盛り上がってですね、それこそ王様って言ってる時にですね、それにふさわしいように、まさに立派なですね、まさにどっかの国みたいに白馬の系統とかなんとかっていうようなですね、そんな馬に乗ってくるのではない。まだ人も乗せたことのないロバに乗ってですね、ヨタヨタとやってる。どう見てもですね、それは、エルサムの凱旋、王の凱旋というようには見えない、そういう仕方での入場であることを意味しているのであります。そのことによって一つのメッセージがそこに発せられています。それはまさに主イエスはこの世の政治上の偉大な王、そういう政治上におけるメシアとしてこの世においでくださったのではないということをそこに示しておられるのであります。主イエスはそうではなくて、まさに小さいロバであります。そしてそこにあるのは威風堂々とは反対、弱さであり小ささなのであります。そういう弱さを、小ささを担うメシア、人々が、弟子たちが期待するようなメシアではなく、小さく弱い人々を救うメシアであるということを、この転ばに乗ってということは示しているということであります。主イエスはメシアとしてエルサレムに入られます。神の都に入られるのです。それは人々が期待する政治上の王としてではなく、まさに小さい者、弱き者の救いなる平和の君としてエルサレムに入られるのであります。そのことは、そのためにも主イエスは十字架をそこに担ってくださる、十字架に死んでくださるのであります。ここの転ばということは、人の乗せたことのないということは、もう一つの意味を持ちます。 それは 人に属するものは人に属するもの、属なるものなんです。で、使ったことのないものを特別に神のためにっていうことは、実はそれは聖なる出来事なんです。ですから人の乗せたことのない転ばに乗るというのはですね、聖なるものとしてこの転ばを用いているということも含んでいるのです。ですから一つはですね、これは聖なる御業のために転ばになっておられる。そしてその聖なる御業というのは何かというと、弱き者小さき者の救い主としてこの転ばを用いてくださったんだ。それがここに言い表されていることになるということであります。戦争で戦いに勝利する、そういう王、政治的な戦いに勝利する、そういう王として主イエスが私どものところに来られたのではありません。そんな戦いに実は勝利などありません。戦いがかえって繰り返されるばかりとなるということは、まさにこの世がそのことを証明していると言っていいかと思います。この世の政治上の指導者たちが戦いは戦いを生むことを証明してみせてくれています。 CS はそうではなく、あえて負けてくださっている。それが十字架の出来事であるということをここに覚えてよいかと思います。負けてくださることで、まさに罪の贖いとなってください。私ども罪より解き放ってくださって、神の御心のうちに、憐れみのうちに置いてください。そして憐れみに心を満たしてください。まさにそこでは平安を、戦いをもはや学ばずという、そういう平安平和をお与えくださる方だということを覚えてよいかと思います。主イエスキリストは人々の殺意や悪意、あるいは人のそれの裏返しになりますが善意、そういうことを実は そういうことから人々を救うために勝利するのではなく、負けてくださる方なのだということを覚えてよいかと思います。十字架の出来事は勝利の出来事なんですけれども、その根底にあることは、あえてその負けを引き受けてくださるという出来事なのです。負けを引き受けてくださることによって、まさに全てのものの救いを成し遂げてくださるのだということを改めて覚えてよいかと思います。まあ、勝ち組とか負け組という言葉も流行りましたし、やっぱりどうしてもですね、勝たなきゃいけないなんて思うこともたびたびあろうかと思います。で、しかしそうではない、そういう仕方では終わらない事柄がいっぱいある。そうではなく、本当に事柄が終わるのは負けを引き受けてくださる方がいるからだということを改めてですね、その十字架の主に私どもは知らなければならないかと思います。で、主はまさに、ご自身が十字架に死んでくださることによって、私どもの罪の贖いとなり、私どもを救ってくださる、そのことのまさに暗に示す形となっているのが、ここに言われる転ばを見出してあえて乗ってくださっているということによって、そのことが示されているのだということを覚えたいと思います。そしてその転ばに乗ってエルサレムに入られる主イエスであるということで、あります。で、その出来事、この転ばに乗って入られる、そこにはですね、十字架が暗示されるわけですけれども、弟子たちはそのことが最初は分からなかったということがこのところに述べられています。彼らが分かったのはいつか、それは主イエスが栄光を受けられる時にそのことが分かったということを言っています。 このホサナという叫び声の言葉はまさにゼカリヤ書の9章の9節の御言葉の引用であります。そのことが予言として語られた、その予言がここになったということを、まさに主の十字架後、まさに昇天があって彼らはそこに分かったということを言っているのであります。主が栄光を受けられるとは、十字架に死に復活し天に昇り神の子として神の右に座したも、そのことがこの栄光を受けられる時ということの内容になります。そしてその栄光を受けられることによって弟子たちはその復活の主に出会って、まさに主の言葉をそこに思い起こすことができたということを意味しているのであります。主の復活の主、栄光の主が彼らに望んでくださることで、まさに彼らはその主が予言されていたメシアであるということを知るに至ったのであります。主イエスこそ復活の成就者キリストである、そのことを彼らは知ったということであります。弟子たちは知ったのです。まさに予言されていたことがそこにイエス様によって成就している現実となっているということを思い起こしたということであります。でここは私どもにとっても重要でありますが、彼らは今この時点では分かりません。しかしイエス様が昇天し神の身に座したものとは後にですね、彼らはそのことを知ります。でしかし私どもは違う、私どもはすでに主イエスキリストが十字架につき復活し昇天してですね、神の右に座したものということをすでに知っている。今朝もそのことを信仰の告白を使徒信条を持って言い表したわけです。そのことをすでに知っているものとして、まさに私どもも十字架なる方、まさに復活なる方、昇天なる方、その主イエスキリストの証言をすでに受けている、その証言を受けているものとして思い起こすことで、主イエスキリストが私どもの救い主メシアとして私どもを罪より解き放ち永遠の命に生きるものとしていてくださっていることを覚えることが許されているということを覚えたいと思います。彼らはその後に思い出したわけです。我々は先にものをその証言をいただいている、その証言を先にいただいているんですから、その証言を思い起こすことを通して、ああ私どもがすでにその救いのうちにあるのだということをそこに感じ取っていい、感じ取れるのだ、取れるようになっているのだということを覚えて良いかと思います。今主イエスキリストが私どもを罪より贖い救うお方として私どものところにおいでくださっています。その主イエスキリストを私どもアーメン、アーメンと誠です、それは真実ですと信じ受け入れたいと思います。そこに私どもの救いの恵みがある、そのことを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、主イエスキリストは私どものよみがえりの命をくださいました。そのために私どもの弱さを罪深さをすべて担い、すべてそのことの清算をしてくださいました。そのためにおいでくださっているのだ、そこに本当の意味での救い主があるのだ、救いメシアとしての到来があるのだということを思いながら、この地上に本当に救いなき地上のありさまに、戦いの終わることのない地上のありさまに、本当にそこには救いがないのだ、ただキリストにのみ救いがあるのだということを思い、あなたに身を寄せる、そういう歩みとさせてくださいますように。あなたが救いとして今私どものところにおいでくださって、そのことを感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。